仮面と玄武の踊る街角。作、足部拓。ここは一体どこ？彼女が真っ暗闇の中で意識を取り戻したのは、それからしばらく後のことであった。時間も空間もない無の世界では、しばらく後などという言葉など何の意味もないのだが、少なくとも彼女にはそんな風に感じられたのだ。相変わらず全くの暗黒ではあったものの、そこには時間の経過が取り戻されていた。そのことは彼女がもはや無の中にはいないことを意味していた。では空間は？彼女は自分の周りに流れる空気を、温度を感じた。体の下には石造りらしい冷たい床があった。だがそれだけではなかった。何よりも彼女に空間の存在を思い知らせ、そして何より困らせることに、四方にはすぐ間近に硬い壁がそびえ立っていて、ろくすっぽ身動きもできない狭さの中に閉じ込められているのだった。
出して、誰か助けて。
不意に恐怖に駆られ彼女は叫んだ。だがその声は虚しく、どこかに吸い込まれ、激しく叩き蹴りつけさえした壁はびくともしなかった。床同様、厚い石ででもできているのか、かすかな音さえ立てることができない。一体何がどうなったのか、自分は何でまたここに閉じ込められてしまったのか、これからどうなってしまうのか、もしかして英語を出ることはかなわないのか、そしてあの殺人喜劇王を名乗った人物は何者で、一体私に何をしたのだろうか。そうした心の叫びが無数の疑問符となって、きらめきながら周囲に散乱した。だがそれらも弾ける端から消え失せて、やがて黒一色のバッグに塗りつぶされてしまった。その後にもっと恐ろしい疑問が生じた。自分といい、私と言ってはいるものの、果たしてそれは誰のことなのか。今日の念入りな返信も、自身でさえ見ることのできないここでは何の意味もない。いや、世界のすべてから切り離されたここでは、紛争を解いた本来の自分でさえ確かなものではないような気がしてくるのだった。
私は一体誰？
そんな足元の崩れるような、この暗闇に身も心も溶け込んでしまいそうな思いに駆られた時だった。不意にどこからか漏れ入ってきた音があった。それもただの物音なのではない、声だ、人間の言葉だ。彼女はその方角に体を寄せると、壁にくっつかんばかりにして聴覚を研ぎ澄ました。ほどなく耳に流れ込んできたのは、男二人の次のような会話、いやむしろ応酬であった。まず若々しくよく響く声の主が、まさにとうとうと流れるような調子で、